町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、今夜遊びに来ていただいているのは、はちみつハンターの尾形陽一さんです。今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、もう尾形さんはね、つい先日メディア、いわゆるテレビでもクレイジージャーニーとかでもですね、はい、取り上げられていらっしゃいまして、なかなかな、はちみつに関しては変態とお見受けしてます、はい、その辺のね、今日はちょっと話を具体的にいろいろとお伺いしたいなと思うんですけども、
はい、
まあ一言ではちみつハンターといってもですね、
はい、
これどういう活動をされてらっしゃるのかというところからまず簡単にお伺いしてもいいですか。
そうですね、うん、だからまあ、蜂蜜っていうのは、はい、一般的には、うん、その養蜂っていう、
はい、
その箱で、
はい、
こう飼いならして、
うん、
その蜜蜂さんにこう蜜を持って帰ってきてもらって、
はい、
こうそれを採取するっていうのが大体一般的なんですけど、
まあ、ある種のこう家畜のような、なんかね、
そうですね、
人間の生活の方により引き込んで育てていくみたいなイメージはありますよね、
はい、飼育養蜂っていうんですけど、
はい、
で僕がやってるその蜂蜜ハントっていうのは、うん、その野生の、
うん、
ミツバチですね、
はい、
だからジャングルに自生してる、
うん、
その、まあ、ジビエというか、
あ、なるほど、分かりやすい、
はい、うんうん、そういう原種の、
うん、
そこにしかいないハチっていうのがいまして、
やっぱりあるわけですね、そういうのが、
はい、うん、彼らを見つけ出して、
うん、
こう木に登って、
うん、
だいたいこう木の20メートル以上上の枝とかに巣を作って、
それは天敵から守るためにあえてそういう場所に、
はい、それもありますし、うん、その結局風光明媚というか、
うん、
風通しが良くて、
あ、
こう日中日がさってさして、
はい、
そういうところに作ると、うん、そのすごくパワーが出るというか、
うん、
だからそれもありますね。
いや、であとね、はい、私そのクレイジージャーニー見てて思ってびっくりしたのが、土の中、
はい、
でも生息している。
そうなんですよ、
うん、
はい、
パッと見全然分かんないような、
はい、
ちょっとこんもりしたようなね。
そうです、うん、ちょっとアリスカみたいな、
そうそうそう、
盛り上がった土とかに、
うん、
こうなんかこう穴がこ
う、うん、
ポコって出てて、
あれもそのハチが作ってるんですか。
そうです、
穴も、
はい、
うんうん、
あれはミツバチの唾液酵素が固めて作ってて、ね、
なんかチューブみたいなのがね、
ポンって
出てたりとかしてて、はい、と思ってびっくりしたんですけど、うん、
で白いチューブみたいなのが、
うん、
まあまあこう、まあ、プラスチックほどじゃないですけど、
うん、
結構硬くて、
で
それこうヘリからこう土を掘っていくと、うん、ずっと続いてて、
うん、
で1メートルぐらい掘っていくと、
うん、
そのたまにこうまん丸いこう部屋が出てきて、
うんうんうん、
で結構硬い殻になってて、
うん、
でカンカンって割ったらそこにこう蜜が入ってたりとかするんですけど、
うん、
結局針がもうなくて、
うん、
その
退化してる、
退化しちゃってるんですよね、
うん、それはもう要するに敵がいないからなんですか。
そうですね、その外敵が、うん、土の中だと多分いない、だ土に逃げてったと思うんですけど、
そっか、だからもう別に攻撃もされないし、
はい、
うんうん、
だから最初、
うん、
なんか黄色いしましまもそんなにくっきりしてないし、
うん、
なんかすごくちっちゃいし、
うん、
刺してこないんで、
うん、
何の虫だろうと思ったんですけど、
うんうん、
その部族が、うん、これこいつもね、なんか蜜作るよって言って、で最初は本当かいなと思って、ちょっとこれ蜂じゃないでしょこれと思ったんだけど、こう行ってみたら、こうちょっと酸っぱいんですよね、
あ、はい、
その蜜が、
うん、酸っぱいのってなんかね、ちょっと珍しそうですよね、はい、甘いっていうのはすごくね、
はい、
出てきますけど、
はい、うん、逆に言うとその地上のオオミツバチの野生種が取るのっていうのは、そういう酸っぱくはないんで、
うん、
多分その森のビタミンとかを集めてるんですよね。
例えばその花粉じゃないものってことですか。
はい、だからなんか酸っぱい果物とか、なんか酸味的な樹液とか、
なるほど、
そういうものを集める傾向があるんで、
うん、
そのちょっと地上のミツバチとはまた
全然違う、
かぶってないとこで共存してて、
うん、
あ、面白いなと思ってですね。
でそういうのがカンボジアにこう密集してるんですか。
いや、もうね、
うん、
多分アマゾンとか、
うん、
その ユカタン半島っていうんですかね、その、うん、北米というか、
はい、
あっちの方にもいますし、
まあ、世界中にやっぱいるのはいるんですね、
はい、ただやっぱりかなり奥地に行かないと、はい、いないですね。
なるほど、
はい、
だからハンターなんですね。
そうですね、
はい、だなんかもう本当僕らは蜂蜜というともう何だったら簡単にこうスーパーで手に入るようなね、もうパッケージ化されたもののイメージで、うん、はい、おそらくそれはきっと養蜂で作られている蜂蜜だと思うんだけど、
はい、
多分尾形さんだから目指している蜂蜜っていうのはまあ全く違う蜂蜜だということですよね。
そうですね、
うん、
だからミツバチっていうその、うん、一言で言っても、うん、そのまず西洋ミツバチ科と、うん、東洋ミツバチっていうその二つに分かれるんですね、
はい、
で西洋ミツバチっていうのが多分僕たちが一番知ってる、う
ん、慣れ親しんでる、
はい、
うん、
あの飼育が可能なやつで、
はい、
彼はその単化蜜って言って蜜源を見つけると、うん、それ一種類だけを吸うっていう習性があって、で東洋ミツバチ科っていうのはその全部違うとこ行っちゃうんですよね。樹液吸ってみたり、
同じ種類でも、
はい、うん、虫の体液吸ったり、うん、アミノ酸も集めるっていうか、うん、とか酵素とか、
うん、
だからその分その養殖できないというか、
なるほど、
うん、その箱作ってそこに住まわせるっていうのがしてくれないんで、
うんうん、
だからもっと言えば、うん、そのシュメール時代というか、うん、その本当4000年から6000年ぐらい前に、うん、そのワインと養蜂が生まれたんですね、
うん、あ、もうそんな歴史があるんですか、
はい、人の手で最古の美容液であり、
うん、
その健康保障食品だと思うんですけど、うん、だグルジアとかあそこら辺のところで生まれて、
うんうん、
まあ、最初はそのブドウは足で潰して、うん、壺に入れて、うん、こう冬越したら発酵して、うん、お酒になって腐らない、
はい、
でそれでこうああいう砂漠地帯の水分を担ってて、
うん、
でその時にミツバチも、うん、その畑の横で、うん、箱で育てて蜜吸わせるから自分手伝ってもらうっていう共存共栄関係で、
うん、
あの家畜化に成功したのが大体4000年から6000年前。
それは結構じゃあもう二大養分というかワインか蜂蜜かっていうのは非常にこう貴重な、はい、
そうですね、
うん、人間にとって栄養価の高い、
はい、そうですね、
もう食物でもあったという、
かなりでピラミッドとかでも、うん、こうファラオの横で壺に入ってたりとか、
もういわゆるもうそんな高貴な人たちが摂取が許されてるぐらいの貴重なものからスタートしてるわけですね、
はい、
じゃあ最初は、はい、
そうです、
はい、でもおそらくあの尾形さんの、まあ、いわゆるハントされている蜂蜜でいうと東洋ミツバチというのがベースだとは思うんですけど、
はい、
当然だから貴重なわけですよね、
はい、
養蜂もできないわけだから。
そうですね、
じゃあ摂取その取れる量も限られてきたりもするわけでしょう。
かなりだからその養蜂、うん、と違って、うん、本当にこう期間も、うん、その僕カンボジアっていう、ね、東南アジアの国のジャングルにまで行くんですけど、はい、3、4ヶ月しか、うん、その寒気の真ん中しか取れないので、
あ、結構雨季が長いですね、はい、カンボジアって、
はい、
うんうん、
でそのシーズンで1回しか、うん、1個の巣あたりから蜜取れないので、その養蜂に比べたらもう30分の1ぐらいの取れ高に、
しかも1年に1回取れるかどうかぐらいな。
そうですね、ただ毎回こう味とか違うんですよね、うん、その森のシチュエーションで
その環境によってまた違う、
はい、
もうある種のこうお宝探しみたいな。
そうですね、
そんなのに近いんですか。
はい、だからもうなんていうジビエというか、だからそのこうイノシシ探しに行くっていうか。
おお、なるほどね、
はい、
なんか だからそのどうなんですか、ハントだから、
はい、
取れる時もあれば取れない時もあったりするんですか。
あります。だから、うん、その去年は、うん、結構取れたんですね、
豊作というか、はい、そういう時もやっぱあるんですね、
は
い、
今年は1ヶ月浮き来るのが早かったんで、
うんうん、
取れ高的には3分の2ですかね、去年の。
なるほど、
はい、
うん、自然は相手にしてるからね。
そうです、
それはもう本当に運も含め、
うん、
その時の気候条件だったり何だったりで、
はい、
全然思惑が、ね、当たる時もあれば外れる時もあると。
そうですね、
いうことなんですね、
はい、
でもそれでもやっぱりこうあれですか、見せられるというか。
そうですね、 そのなんだろうな、こう量が取れるときは、あの嬉しいんですけど、まあ、取れないなりに、なんかこう味がこう独特だったりとか、あとちょっとその代わりそのハリナシミツバチを土の中に見つけに行ったりとか、なんかこうとりあえずジャングルに歓喜にずっといて、こう取れるものを取るっていう感じですかね。でそこでこう東洋オオミツバチのね、一番幻の品種がいて、もうそういった彼らに出会った時は嬉しいし、だからまあオニヤンマもギンヤンマも好きかなって感じっていうか、なんかいろんな蜂いるんでですね、
なるほどなるほど、
6種類ぐらいいてですね、野生の蜂がカンボジアに、全員ね独特なんで、ただ養蜂の方が確実に取れることは取れるんですけど、だからあこういうなんか今年こんなの取れたんだっていうその、味のバリエーションという意味ではもう圧倒的に面白いですね、
なんかその例えばワインとかも何年のどこさんの、ね、はい、ものがすごい、出来が良かったとか
そうい
う感覚にも近いというか、
めちゃくちゃ近いです。この年当たったねとかって言うんだけど、それってその 2,3 年こううーんみたいなのがあって、バーンって跳ねるから感動があって、でそのこう相対的なものだから、僕はなんかその取れない年とか、ちょっとなんかちょっとね、寒かったからかな、ちょっとパワー少なめかなとかっていうのも、熟成させたらめちゃくちゃ美味しくなったりとか。
いやその熟成というキーワードが今出てきたので、この辺もまたじゃあちょっと後半にね詳しくお伺いしたいんですが、これってなんかあのお酒と一緒で、なんかその寝かした方がよりいいということはあるわけですか。
そうですね、あのこの熟成っていうことにを厳密に言うとですね、その結局あの蜂蜜っていうのが基本的には、その糖と、ビタミンとミネラルと
ビタミンミネラル、
酵素と、
酵素、まあ、なんかいい言葉ばっかり出てきますね、なんか今時なんかね、
で森のそのいろんな、その樹液とかに入ってる、まあ菌ですね、
菌
酵母といいますか
森の菌、
そういうものもこう非加熱なので、内蔵されてまして、まあ、その中でその、まあ、蜂蜜のなに内包されてる糖をですね、ブドウ糖以上の糖を栄養価にして、こう酵素と菌が糖を食べるんですね、瓶内で、でアミノ酸とポリフェノールが、多様に作られてくるんですね、緩やかな、
なるほど、そこからがそういうのが生まれてくるんですね、
それを熟成っていうんですよね。で基本的で発酵とかってなると、そこで糖がもう欠乏して、あのアルコールと二酸化炭素をこう生成するのが、いわゆるお酒の概念ですね。だからお酒にならないように、その熟成アミノ酸とポリフェノールを生成するっていう状態でキープするっていうのがうちのいわゆる蜂蜜を熟成させるっていうやり方。
その発酵と熟成のこうせめぎ合いというか、
そうです、
際どいところをじゃあ、いくということなんですか。なるほど。
だ本当蜂蜜だから水分がもう 20% 以下の状態なんですね。こう長く置くと、徐々にこう水分がなくなってって、だいたい 16% ぐらいまで濃縮されていくんですけど、逆に言うとそこに半分水を足してあげる、蜂蜜に、でこう溶かして、適温で、あの活動させてあげるとお酒が作れます、それが蜂蜜酒ミードっていう概念ですね。なるほど、
それもされてます、するんですか。
それはしたいなと思ってて、あの実はあの福岡の友人で、その田中65っていう、
あ結構有名な、焼酎あります
よね、糸島の白糸の滝の近くで、もう江戸時代からやってる、そこの、あの当主の友人と、蜂蜜酒を作ろうじゃないかと。
お面白そう。
で、で僕もやってみたんだけど、そのカンボジアでですね、やっぱりその酵母の力が足りなくて、その蜂蜜酒っていうのだけだと9% いかないんですよね、アルコール度数 が、やっぱり美味しいお酒ので、13から15とかワインとか、
なんとなくねワインとかもそうだし、
ね、ちょっと物足りないんで、でそれを米麹の力を合わせたりとかして、 と一緒にミード作ろうかっていうのはちょっと秋口から、
なるほど、
そういうプロジェクトがありますね。
あ、それはそれでなんかね、はい、今後また楽しみな感じなんですけど、はい、でもかなりもう今の話をお伺いしているだけでもすごくこう職人の技というか、
はい、
そういうところもかなり必要になってきそうなんですけども、
はい、
あ、そもそもで言うと実は尾形さんって福岡生まれ育ちというか、
あ、そうです、はい、
みたいですね、
はい、
今も会社も含め福岡が拠点、
そうですね、今会社が桜坂に、
なるほど、
はい、
でそういう中で、まあ、いろんなことされてらっしゃるんですけれども、はい、そもそもそのなんていうんだろう、こう蜂蜜と出会うきっかけって何かあったんですか。
蜂蜜ですね、うん、蜂蜜はもともと僕苦手だったんですよ。
はい、またちょっとここに来て意外な話やけど、
はい、うん、だからその僕カンボジアに移住した時はまだ、うん、あの
苦手、
はい、おうおう、あの絵描きやってたんですよね。
あ、画家だったんですか。
はい、
蜂蜜ハンターになる前は、
はい、
お
う、で、あの親戚 の、 あの海外事業の案件で、うん、まあ、カンボジアを、うん、に会社を作って、うん、その農業のビジネスを、うん、アグリカルチャーの会社を作りたいっていうことで、うん、はい、そこのまあ現地代表しないかって言われて、
画家なのにいきなりまた全然違うジャンルの話ですよね、
はい、
それ、
はい、うん、で基本僕もね、絵描き時代の生活がひたすらこもって描くっていうか、うん、で年3、4回展示会、まあ、それ以外ほとんどなんかね紙に向かってるんで、
うんうん、
まあその親戚はあのどこでもいいんじゃないかと、あの、
で場所は
もっと広くなるんじゃないかと、カンボジアだと、でうちの事務所で現地代表で、まあ、絵描きながら、
うん、
まあ、たまにその、ね、向こうのパートナーの人と打ち合わせした内容を、うん、まあ、Gmail で送ってくれるだけでいいからっていうことで行ったんですけどね、
まあ、ある意味カンボジアでも絵描けるからぐらいな理由で、
そうなんですよ、ただもうめちゃくちゃ暑いし、もう電気通ってないし、そのイーゼル立てて描けばとか言われて もう僕そのね、なんか野外でこうぐわって油絵描くとか言ってるタイプじゃなくて、も
う
すごい繊細なあの、ね、あの
空調もきっちりされてるぐらいな場所で、
はいはい、そういう絵を描くので、あの絵が浮かばなくなってカンボジアで、
お、逆に、
うん
うん、
こそのそのジャングルに、ね、こう棒立ちして、
うん、
なんか描きなよって言われた時に、うん、このこれ日本じゃできたけど、
うん、
カンボジアで表現するっていうのは、
うん、
これちょっと絵じゃねえなと思ってですね、でとりあえずここ、うん、カンボジアでやべえと思ったのは、うん、とりあえずジャングルだったんですよね。
あ、
はい、で僕虫とか大好きで、
あ、なるほど、
見たことない虫とか、うん、なんかもう野生動物がもうトカゲとかいっぱいいるんですよ。それを見にね、
うん、
こうでも一そこそこ奥まで行くともう、うん、少数民族とか、うん、その部族の人に力借りて、
うん、
まあ、その人たちが代々行ってる森とかに行くことになって、
うんうん、
でそこで体壊した時に、うん、お前ちょっと、ま、待ってろと、
うん、
ちょっとあの草負けしたり、うん、なんか謎の虫に噛まれてね、うん、その熱出したりとかしてたんで、うん、そしたらなんか木に登って、うん、なんかブシャって絞ってね、うん、なんかちょっと黒っぽい透明な液体を、うん、これ舐めろとかって言ってきたら、うん、なんだこれはって言ったら、
うん、
蜂蜜だって言うから、うん、あそっか、もう蜂蜜ねちょっと苦手なんだわ、
そうです、その話がね、うん、ありましたけど、
いやいやもうその苦手うんぬんじゃなくて、うん、これ舐めてちょっと、うん、あの病気治るからって言われて、
うん、
舐めたらその全然甘くなかったんですよね、
う
ん、でビリビリってきて、
うん、
で なんならちょっとこう苦いとか、
うん、ある種の薬みたいな、
そう、
うんうん、
あ、メープルシロップのなんかすげえ高いやつみたいな感じだったんですよ、
うんうん、
甘くなくていいじゃんこれと思って、
うんうん、
でそっからこう一緒にジャングル行ってこれ取ろうよって話を部族に、
実際その体調も良くなったんですか、その蜂蜜を取ったの、
はい、もうそれで麓まで頑張って、
うんうん、
ね、
うん、
帰れたんで、
お、
あ、これはなんかこう体にこう分かりやすくこう来るっていうのはなんかすごい新感覚というか、
身をもってこう腑に落ちるというか、はい、その感覚があったんですね、
はい、おうおう、だその野生のパワーっていうか、うん、その例えばもうでもバナナとかマンゴーとかの原種が森にあるんですけど、
うん、
あったと思ってかじったら、うん、もう渋く 渋いんですよね、うんうんうん、苦くて。
なるほど。
で甘かったらこれ全部虫に食べられて子孫残せなくなるから、うんうんうん、最後にちょっと甘くなるんだよって言われて。
なるほど。それもある種の生存戦略というかあるんでしょうね、フルーツの、うんうん、
だ結構その甘い果物がないってことにも驚いたし、じゃ
あ、なるほど、
うんうん、まあ、そういう過酷な中で少しずついろんな植物からもう多様に集めてんだなっていうことに気づいて、うんうん、
いやそれがいくつぐらいの時だったんですか。
それが29から30ぐらいですか。
ある種のじゃあそこでこう青天の霹靂じゃないけど、はい、こうかクソなんだろう、こう稲妻で体をボンってくるぐらいの衝撃があったんですか。
はい、はい、うん、しばらくちょっとね、あの絵を描くのをストップしてもうずっぽり
ジャングルに
通い詰めて、で結構最初僕が一緒に行くことに難色示してて、部族がやっぱで1年半ぐらい通ってやっと一緒に森連れてくるようになって、それまではもう村で待ってろって言われて、
要するに自分たちのもう聖地であると。そこはある種、
はい、教えちゃったら最後勝手に受け入れられてとか、いろいろ
その気持ちも分かりますよね。
分かります分かります。
よその人が来たってね、
うんうん、だから本当にいきなり来てね、何者でもないから、うん、やっぱりそのどういう人間かっていうのを知ってもらって、うんうん、で出されたもん全部食べるって生活から始めて、うんうん、めっちゃ腹壊してうん、うん、お前腹壊すからもうこれね、うん、ちゃんと炙っていいよとか言われて、うんうん、トカゲとか生で食ってたから、うん、僕も一緒に食ってたらもう 即腹壊すんですよね。おうおうおうおう。だからこうそういうのもこうやってこうフォックス前進しながらこ
う、おうおう、仲間と認められて初めて一緒にハントができるところまで行くわけですか。
はいはい、
おうおう。だってそうですよね、そのある種それを持って帰るわけですもんね。
そうです。
自分それは全然向こうは抵抗なくちゃんと認めてくれてるんですか。
そうですね、それを認めてもらうのはやっぱり1年半とかかかって、うんうん、やっぱりこう彼ら その生活っていうのがやっぱりその紙幣価値もカンボジアがだんだん入ってきて、うん、物々交換からやっぱり麓に行くって物買うときにお金が必要になったりとか、うん、こうしだしてた頃だったので、うん、まあ一応だからそのジャングルでこう、うん、やっぱり所得がないんで皆さん、うん、やっぱりこう都会 の、うん、その屠殺場で働いたりとか、はい、危ない工事現場にの飛び職してたりとかするんですよ、うん、もうすごい身体能力高いから、
うん、
ただやっぱり家族と会えないんですよね、
うん、
ずっと、
うん、
仕送りはできるけど、
はい、出稼ぎだから、
うん、ただ僕はだからそこで提案したのが、うん、まあ、毎年年間4ヶ月ぐらい、うん、その寒気の一番うん、森がブリブリの時に一緒にもう屈強な、ね、うん、男衆は全員僕と蜂蜜取り行って、
うんうん、
で日当プラス、うん、出来高払いで、うん、そのちゃんとした収入源を作ってもらって、
なるほど、
もう浮きは森を守ってもらいたいと、
うんうん
うん、そういうサイクルでそういう出稼ぎするぐらいの所得をちゃんと保証してしたら家族と一緒にいれますし、
なるほど、
はい、
ちょっとある種のウィンウィン関係がそこで生まれたわけですね、
はい、おうおうっていうのがこう奇跡的に今ね、うん、循環してるっていうのがもうそれで14期目ですか今。
もうじゃあ14年間そういう生活というか、
はい、
カンボジアにはじゃあ年間どのくらいいらっしゃるんですか。
大体7ヶ月ぐらいは。
あ、じゃあもう半分以上。
そうですね、
カンボジア で、
はい、
でそういう、もうある種のこう森の中で暮らしてるぐらいな感じなんですか。
は4ヶ月3、4ヶ月はそのジャングルと部族 の、 その村のこうルーティンで、プラスそれをこうちゃんとした環境であの醸造したり低温処理したりするんで、そのいわゆるアンコールワットっていう遺跡のあるその町の中心部に
あ
の会社があって、
そこにもちゃんと拠点があるんですね、
はい、うん、だから劣化しないようにもうすぐそこに運んで、うん、セラーに入れて水分を緩やかに飛ばしながら、う
ん、あの保存管理がやっぱり大変なんですね、はい、難しいんですね、
はい、う
ん
う
ん、
だそこはもうそのアンコラットに、うん、近所の、うん、カンボジアの都会の若者たちに手伝ってもらいながら、
うん、
その処理をする蜂蜜ラボと部族の森、うん、この2拠点生活ですね、カンボジア。
なるほど、はい、いやでもクレイジージャーニー見てて思ったけど、あのもう本当探検に近いですよね。
そうですね、
なんか道なき道だったりするし、はい、川もクロスしたりとか、
はい、
なんかそれってもともとアウトドア志向なんですか？
いや僕もう本当に、あの超インドアで、
さっき画家でもね、はい、部屋にこもって描いてるっていう話がありましたけど、
とことん引きこもってきたんで。
真逆じゃないですか。
そうですね、だから発想的には、絵と近くて、こうどこまで細かく描くかとか、こうどこまで一枚の絵に解像度高めて、2ヶ月間書き込み続けるかとか、そういうことやってたんで、でもう経験がないんで、ジャングルの、そのもう部族が、まあ、これ以上やばいねっていうまで、もうとりあえず奥行くっていうのがもう前面出ちゃって、で部族がいやこれ以上ね、ジャングルにこう1週間以上野宿していくと、結構体がだんだん弱っていくから、一回やっぱ戻ってちょっとこうチャージして3日ぐらい、でまたってこうやってこうルーティン行かないと体壊しちゃうよと逆に言われちゃったりとかして、
向こうから逆にちょっとセーブかかるぐらいな、
そうそ
う、
そろそろ1回戻ろうかみたいな、
はい、じゃあやっぱりそもそもそういう素質がやっぱあったんじゃないですか。そういう、
そうです ね、あのちょっとあのゲリラ的なねあのなんかこうだか僕
サバイバル的な ね、本能が、
はい、僕一番好きな歴史上の人物が、チェ・ゲバラなんですけど、
ああ革命家じゃないですか、
はい、なんかで、ゲバラも僕大好きでいろいろ調べたら、すっごいあの虚弱体質で、
ああなんか病気がちだったらしいですね、もともとは。
で親が心配して勉強させて、医学部行かしてお医者さんだったんですよ、でも途中でなんか目覚めてね、こう滑走と出会って、
確かに、
でそこからこういきなりねじわっとたくましくなって、最後ボリビアでね討ち死にしたんですけども、ね、すごいですよね。
その辺とちょっと重なってるぐらいな憧れも含め、
いやいやもう全然ね足元にも及ばないですけど
いやいやいやいや、ね、でもね
気合は入れていかないとと思ってですね。
いやすごい面白い。そしてあのなんかある種のオリジナルブランドの名前があるんですよね、クメールラビットでしたっけ。
そうですね、
これはどういう意味なんですか、クメールラビットって。
はい、このクメールっていうのがですね、カンボジアの昔の国名で、
王朝というか、
はいはい、アンコールワットがあった頃の、クメール王朝っていうのがありまして、その、まあ、日本でいうとヤマトとか、
まあ、そんな感じなんでしょうね、
和とかそういう感じですかね、こうなんかカンボジアを本当に感じれる名前なので、
歴史を表しているような、
はい、でウサギラビットはですね、ウサギカンボジアいないんですよね。
あ、一匹もいないんですか。
はい、
へえ、なるほど、
まあ、だからどっちかというとそのまあ、クマもいなくて、
あ、なるほど、はい、気候とかそんなのかな。
そうですね、暑すぎてですね、
環境というか、
はい、だから逆にこう僕があの肌白かったんで、行った当時は、こうトゥンサイトゥンサイって呼ばれてて、
トゥンサイ、
何それって言ったら、そのカンボジア語クメール語で、こうウサギちゃんって意味で、ね、あの異邦人だし、ね、あの色白いから、お前トゥンサイねって言われて、
可愛い なんかあだ名ですよね、トゥンサイ。そう考えたら
カンボジアのウサギ、クメールラビット、僕異邦人としてカンボジアのね森にお世話になってるんで、
なるほど、
クメールラビットっていうブランド名
と、あ、そうやってお伺いするといいなんかブランド名ですよね、はい、これね、はい、ちなみになんかものすごく人気があるって聞いてるんですけど、
はい、
買えるんですか。
そうですね、ちょっとこうね、あのテレビでご紹介されて、今ちょっと今期 あの前半の蜂蜜がちょっと一瞬で売り切れてしまいまして、
あら、もう即売状態、
はい、
完売。
あとちょっと熟成して、あの5年とか8年でこう、美味しくなってきたやつを、秋口にこうもう一回輸入するんで、
でもそれもあっという間にまた瞬殺というかすぐ売り切れてしまうんじゃないですか。
はい、あのだといいんですけども、
いやいや、
ウェブでチェックしていただけると、
いや、こんだけいろいろそういうお話をお伺いして、はい、なんかね、欲しいなと思った人はじゃあ簡単にやっぱ手に入らないんですね、これ。
そうですね、っていうかとにかくこう、僕らがジャングルで絞った分しかないので、
ね、
どうしてもこう一銘柄で
量産できないですからね、
はい、300本とかになっちゃうんで、こうワンシーズン、それがこう3、4種類あるんで、
はい、
年間1500本とかにトータルなっちゃうので、
はい、
なかなかこう ね、
そして顧客リピーターとかもそうだし、
そうですね、
なかなか新しい新規のお客さんが入り込む余地がなさそうなイメージもあります
よ、はい、そうですね、こう無名時代から買っていただいたお客様はもうなんか、じゃあ来年もよろしくね
ってなりますよね、何本とか言うから、もうそうなったら、
はい、どうしてもそこはすごく大事に寄せてるんで、
はい、いよいよなかなか手に入らない、まあ、もしラッキーな時があるとすれば、じゃあホームページとか SNS でチェックしていただく、
そうですね、
感じになるわけですね、はい、それこそじゃあクメールラビットで検索したら、
あ、そうですね、
出てきますか、
はい、ウェブサイトがあります、
じゃあ運が良ければ手に入るかもしれないという、はい、そんな、クメールラビットのハチミツ、しかもそのハチミツハンターをしていらっしゃる緒方洋一さんを今週お迎えしました。また引き続き来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
LoveFM Podcast、
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。